使徒言行録第16章16節から40節を朗読します。ちょっと長い箇所ですが、全体を朗読したいと思います。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後ろについてきてこう叫ぶのであった。この人たちは意図高き神のしもべで、皆さんに救いの道を述べ伝えているのです。彼女がこんなことを幾日も繰り返すので、パウロはたまりかねて振り向き、その霊に言った。イエス・キリストの名によって命じる、この女から出て行け。すると即座に霊が彼女から出て行った。ところがこの女の主人たちは金儲けの望みがなくなってしまったことを知り、パウロとシラスを捕らえ、役人に引き渡すために広場へ引き立てていった。そして二人を高官たちに引き渡してこう言った。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。群衆も一緒になって二人を責め立てたので、高官たちは二人の衣服を剥ぎ取り、鞭で打てと命じた。そして何度も鞭で打ってから二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸がみな開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。この後二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。朝になると高官たちは下役たちを差し向けて、あの者どもを釈放せよと言わせた。それで看守はパウロにこの言葉を伝えた。高官たちがあなた方を釈放するようにと言ってよこしました。さあ牢から出て安心して行きなさい。ところがパウロは下役たちに言った。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちや私たちを裁判にもかけずに公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放するとしようとするのか。いや、それはいけない。高官たちが自分でここへ来て私たちを連れ出すべきだ。下役たちはこの言葉を高官たちに報告した。高官たちは二人がローマ帝国の市民権を持つものであると聞いて恐れ、出向いてきて詫びを言い、二人を牢から連れ出し町から出ていくように頼んだ。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。以上です。今日はくしくもですね、子供たちのお話と全く同じ箇所のですね大人たちの礼拝ということになりますが、使徒パウロたちによる第2回伝道旅行は聖霊の導きによってアジアを越えてヨーロッパにその福音宣教の道がですね開かれていったんですね。その最初の宣教地となったのがこのマケドニア地方のフィリピという町だった。前回はそのフィリピの町で一番最初のまあ伝道の実となった紫布を扱うリディアという、ね、女性の、とその家族の救いの物語をです、ね、一緒に、まあ、読んだわけですけれども、まあ、今回は同じこのフィリピの町での宣教活動でパウロたちが出会ったもう一人の女性が登場するわけなんですね。16節にこうあります。この女性は占いの霊に取り憑かれている女奴隷であった。何やら怪しいですね。占いの霊に取り憑かれた女奴隷、彼女の主人たちはですね、まあ、彼女にその占いができるその、まあ、 その霊がついていて占いをしたわけですけど、それを利用してですね、まあ、占いをさせてお金を儲けていた、まあ、そういうことをしていたようなんですね。この女奴隷がパウロたちがリディアの家から祈りの場所へ、あの川岸のね祈りの場所へ行く途中に彼らに出会って、それからというものですね、彼らの後をずっと追っかけてきてですね、この人たちは意図だけ神の忍びで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと叫び続けたっていうんですね。まあ、間違ったことを言ってるわけじゃないんですけども、少しこう反響欄のような感じになってですね、叫び続けるもんですから、パウロたちもさすがに、まあ、その、あの、なんていうんですか、イライラしてきたんですね。まあ、悪霊に憑かれた者が、精霊に満たされた人物、例えばイエス様もそうでしたし、そういう人と出会った時に少しこうおかしくなって大声で叫ぶというようなことが福音書の中に何箇所か出てきますね。まあ、同じようなことがここでも起こったということですね。パウロはついにたまりかねて、その霊に向かってキリストの名によって出て行けと命じた。するとたちまち悪霊は彼女から出て行ったって記されているわけですね。まあ、こうやって、まあ、一件落着というか、この女奴隷は長年にわたって取り憑かれていた悪霊から解放されたわけです。基本的にそれは素晴らしいことですよね、悪霊から解放された。ところがなんですね、この女奴隷の主人たちはそれを面白くなくなってしまったというのは、占いの霊が出ていってしまったので、この女性は占いができなくなっちゃったわけですね。そうすると主人たちは金儲けができない、その金儲けの手立てを失ってしまったことに主人たちは怒りを覚えて、まあ、忌々しい思いに駆られてですね、パウロとシラスを捕らえて訴えるというね、暴挙に出たわけなんですね。しかしこの主人たちの訴えっていうのは、別にこの女性が悪霊から解放されたことは訴えようがないですから、何を訴えたかっていうとですね、こう言ってるんですね、20節と21節。この者たちはユダヤ人で、私たちの町を混乱させております。ローマ帝国の市民である私たちが受け入れることも実行することも許されない風習を宣伝しております。まあ、なんともちょっとこう曖昧なと言ったらいいんですかね、私たちが受け入れられない風習を宣伝しているというのは、具体的にどういうことなのか明確でない。まあ、とにかく彼らは腹立ち間際にですね、彼らを訴えたわけですから、まあ、そういう理由で彼らを訴えたというんですね。そしてこの告訴の裏にはですね、明らかに人種的な偏見があるんですね。実はちょうどその頃ですね、ローマのクラウディウス帝、まあ、ローマ帝国の皇帝ですけど、クラウディウス帝がユダヤ人をローマからこう退去させる、ローマから出ていけっていうね、そういう命令を出したという、そういうことが起こった時期なんですね、この時期はね。そういう意味ではローマ帝国中でですね、そのユダヤ人に対するそのイメージが悪かったと言ってるんですかね、そういう偏見を持っている人がたくさんいたと。でこのフィリピでもユダヤ人への反感を覚える人々がたくさんいたんだろうと思うんですね。実はこの主人たちはそのことを利用して計算に入れて、この女奴隷の主人たちはこういう訴え方をした。こうすればユダヤ人であるパウロとシラスを、ね、捕らえることができる、訴えることができる、罰することができると、まあ、そう考えたってことですね。パウロたちの、ね、この時のチームは実は4人いたわけですよね。パウロとシラスと、あとテモテと、そしてルカもいたわけですね。でユダヤ人はパウロとシラスだけなんです。ルカとテモテは、まあ、テモテはちょっとユダヤ人の血も入ってますけど、ギリシャ人なんですよね。でパウロとシラスだけが捕まえられたってことで、やっぱりそのユダヤ人だけを捕まえたっていうね、そういうところもきっとあったに違いないと思いますね。そしてこの主人たちの計算は図に当たってですね、周りにいた群衆も一緒になって2人を責め立てた、まあ、それでローマの高官たちは、まあ、裁判にもかけないでですね、パウロとシラスの衣服を剥ぎ取って鞭で打つということを命じた。彼らはまさかローマ市民だと思ってなかったってことなんだと思いますけれども、ユダヤ人だってことだけで捉えて、彼らを鞭打った。彼らは何度も鞭打たれて、一番奥の牢に入れられて足かせをはめられてしまった。もう足も動かないようにされてしまったんですね。この奥の牢というのはおそらく地下牢のことだろうということを言われてますね。真っ暗な、光の通らない薄暗い、そういうところですね。まあ、悪霊に疲れて金儲けの道具として主人たちに利用されていたかわいそうな一人の女性を、まあ、助けてやったわけなんですけど、パウロとシラスは逆に訴えられて捕らえられて、何度も鞭打たれて、まあ、湿った不衛生な極まりない真っ暗な牢屋に入れられてしまった。まあ、まさにこれ不当な、ね、仕打ちであったに違いないということなんですが、普通ならなんでこんなことをね 私がこんな罰を受けなきゃならないんだってね、怒っても不思議のないところなんですが、彼らはパウロとシラスはこの時全くつぶやいてないんですね。また自己弁護をしようともしていなかった。背中にはまだ血が滲んでいたに違いないと思います。その痛みと足かせによる不自由さの中で、この時二人何をしていたかというと、まさにもうすでにね、子供たちのお話で言いましたが、彼らはこれ賛美してた、神様に祈ってた。これはもう本当に驚くべきことではないかと思いますよね。まあ、このあと大地震が起こって、牢獄の扉が全部開くという奇跡が起こって、彼らは牢屋から脱出できる状態になったってことが書かれてあるんですけど、それも驚くべきことなんですが、でもその奇跡以上にですね、こんな状況の中で祈ることができた、あるいは賛美することができた、これこそまさに奇跡というべきことであるに違いないというふうに思いますよね。ある人はこの姿はキリスト教会の礼拝の姿が現れているということを言ってますね。まあ、私もいろんな意味で、まあ、パウロほどじゃないかもしれませんが、この人生でいろんな苦難とか試練とか悩みとか悲しみとか、そういうものを抱えつつ生きているわけですが、でも礼拝で主を賛美しているわけですよね。祈っているわけですよね。そうすることによって私たちは助けをいただいている。そこに信仰が現れているということですね。これは極端な例ですけど、パウロとシラスもこの時とても喜べるような状況の中に置かれていつつも、なお主に祈り、そして主を賛美した。まあ、これは奇跡というほかないんですが、でもこの奇跡は実は私たちのこの礼拝の姿の中にもあるということを私は改めて確認したいと思いますね。どんなに堅固な牢獄でも、キリストにあって抱いている彼らの喜びを閉じ込めることはできませんし、一筋の光も入らない牢獄の暗闇の中にいても、彼らの心には闇に閉ざされることは決してなかった。彼らの祈りと賛美は牢獄を天の礼拝の場に変えたってことですよね。そして彼らの心に与えられている光は真夜中の闇を突き破って牢を照らした。まあ、牢屋の中ですから、当然不平とか不満とか、呪いとかですね、そういう汚い言葉がこだましていたんだろうと思うんですよね。うなり声とかですね。でもそういう牢獄に神様を賛美する喜びの声が響き渡った、満ち溢れた。その時他の囚人たちは皆静かにそれに聞き入ってしまったということですね。環境とか状況に支配されるんじゃなくて、逆にその環境や状況を支配して変えてしまう力、そういうものが信仰の力であり、そういう力を与えられているのがキリスト者なんだ、私に与えられている力である特権なんだということですね。改めてここから確認したい、覚えておきたいと思うんですね。そしてその時、その二人の伝道者たちの神への愛と信仰に満ちた祈りと賛美に神様は応えてくださった。まあ、突然ですね、大地震が起こったということですよね。そして牢獄の土台が揺れ動いて扉が全部開いちゃったと。これも不思議なことですよね。で、囚人たちを縛っていた鎖窓が全部解けちゃった。まあ、これはもう奇跡としか言いようがないでしょうね。地震が起こったってね、鎖が解けるなんて普通ないですけど、全部それが解けてしまった。まあ、この大騒ぎに目を覚ました監視はですね、これを見て驚いて、てっきりもう囚人たちが逃げてしまったと早がてにして、まあ、責任を感じて自殺しようとした。まあ、その頃囚人逃してしまうと監守は殺され、殺害されると、死刑にされるという、そういう決まりがあったので、まあ、自ら死のうとしたということですね。まあ、しかし実際は誰一人逃げてはいなかった。本当に不思議なことですが、逃げた人は一人もいなかった。まあ、おそらく二人の伝道者たちのその穏やかな不思議な態度を見てですね、他の囚人たちもこれは何らかの神様の答えである、神様の技であるということを感じ取って、これはめったなことはできないぞと、そういう思いに駆られていたんじゃないかと思いますよね。パウロはすぐに大声で言いました。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる、まあ、そう叫んで監守の自害を思いとどまらせたわけですね。監守は扉がみんな開いてしまったことよりも、まあ、このこと、つまり誰も逃げていないということにもっと驚いたに違いないと思います。明かりで牢獄の中を照らしてみると、鎖も外れて完全に逃げることのできる状態にある囚人たちが一人も逃げようとせずに皆そこにいた。まあ、監視として何年やってたか知りませんけど、自分の経験上こんなことね、決して想像もできないような、そんな出来事を彼はここで見たわけですよね。だからこそ 監視はパウロとシラスの前に震えながらひれ伏しました。そして二人を外へ連れ出してこう言った。先生方、救われるためにはどうすべきでしょう。皆さん面白いでしょ。パウロは一言も言ってないんですよ。自害しちゃいけないしか言ってないです。でもここでそのパウロたちに、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。救いの道を通ってるんですよね。しかもこの先生って言われている言葉ですけど、これはキュリオスって言葉で主なんですよね。 主たちよって呼んでるようなことですよね。それまでは囚人でしかなかったそのパウロとシラスが、今はこの監視にとっては囚人じゃないんですね。先生、まあ、主人と言えるようなそういう存在に一瞬にして変わっちゃったってことですよね。囚人たちの脱獄したいという衝動を鎮めることのできるこの伝道者たちの内側に、それこそ犯しがたい神的な何かがあるということを感じ取ったに違いない。だから必死になって彼は救いを求めた。救いへの真剣な求めっていうのは、それを語る者への信頼とか尊敬と深く関係しているんだろうと思いますね。恐れ多いってそう思いを持って彼は救いを求めた、救いの道を尋ねたということですね。そしてこの時パウロとシラスがこの監修に与えた答えは明快でした。31節有名な言葉ですよね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。監修がね、救われるためにはどうしたらいいですかって聞いたんですけど、監修がこの救いというのをどう考えていたかはここに明確に書いてはありません。まあ単にこう囚人を逃げさせる危険があったという、ね、責任が問われる危険もありましたから、そういうところからの救いを求めたということも考えられるし、いやもう自害しようとまで思ったわけですから、神の前のその裁きっていうのね、恐ろしさ、そういうところから救われるっていうことを願っていったのかもしれない、まあ、明確じゃないんですが、しかしパウロとシラスは明確にその本当の意味での救い、真の意味での永遠の救い、キリストによる罪の許しとそこからの解放というね、永遠の救いの道をここで答えたわけですよね。それはその道はどういう道かというと、イエス、主イエスを信じるということ、それ以外にはもうない。単純なことで主イエスを信じる、非常に単純な言葉なんですけども、ことなんですが、ただこの主イエスを信じるということの言葉の中にはですね、以下の3つのことが含まれているであろう、いや含まれているべきだと考えることができます。第一に何かというと、主イエスを信じるということは罪の悔い改めを含んでいるということです。ペンテコステの日、皆さん覚えてますかね。ペテロの説教に心を刺された多くの人たちが、私たちはどうしたらよいでしょうかってペテロに尋ねたんですね。その時ペテロは何と答えたかというと、悔い改めなさい、ね、そう答えた。そして信仰の印としてバプテスマを受けるように勧めたわけです。罪の自覚と悔い改めなしに罪からの救い主としてのイエスを信じるということはありえませんよね。だからイエスを信じるというのは同時に罪を悟り悔い改めというのが入っているということです。それが一つ目。二つ目に、主イエスを信じなさい、主イエスをとあるように、ナザレのイエスを救い主と信じ、この方こそ人生の主であるということを、告白する必要がある。ローマの信徒への手紙の10章の9節というところでパウロがこう言ってますね。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。心ではっきりイエス様を救い主と信じて、主イエスを救い主と信じますと告白すること、言葉でも表す、言い表すということですよね。そうやって救われるんだ。信仰っていうのはそうやって心で信じて口で言い表す、告白するっていう両面が必要だ。イエス・キリストへの信仰ですね。それが2つ目。そして3つ目。ここでパウロとシラスが主イエスを信じなさい、主イエスをって、言われているところ、これ言語のギリシャ語で見てみますと、主イエスの上にっていうふうに訳すことのできる言葉が使われているんですね。主イエスを信じなさい、主イエスの上にっていうね、そういうふうに訳すことのできる言葉が使われる。まあ、そこからね、信じるっていうことはイエス様の上に自分の身を置くこと、分かりますか。すなわち自分自身をそっくりイエス様にお任せしてしまう、委ね切ってしまうという、そういう行為を意味しているんですね。単に口で信じますって告白するだけじゃなくて、それだけじゃなくて日々の生活において主にのみ土台を置き、主を信用しきってお任せして生きる、まあ、それは従って生きると言ってもいいでしょうね。その キリストの教えに聞き従う、キリストの導きに信頼し聞き従うという生き方、これがイエスを信じるということだということですね。主イエスを信じなさいという短い言葉ですけど、そこには今言ったような3つのことが含まれている。こういう意味でイエス様を信じるとき、その人は救われるんだということですね。またその人が救われるだけじゃなくて、その救いは実は家族にも及んでいく。あなたの家族も救われますというと言われていますが、もちろんこれは家族の一人が救われたら、あとはね、自動的にみんな他の家族も救われてしまうという意味ではありません。救われるためには一人一人が個人的にイエス様を信じなければならないわけですけれども、まあ、しかし一人の家族の一人が救われると、それが元となって家族の救いの端緒となるというね、これは大いにあり得ることですよね。多くの家庭が、クリスチャンの家庭っていうのは、最初に誰かが救われて、その人の影響で他の人も救われていく、まあ、それがほとんどそういうパターンなんだろうと思いますよね。この慣習の家族は、パウロとシラスが語る主の言葉を聞いて、慣習も家族の者もみんなすぐに洗礼を受けた。これは素晴らしい救いの出来事がこの家庭に起こったということですよね。救いを経験すると生活、生き方が変わります。主のために何かをしないではいられなくなるんですね。監視とその家族はこの2人を、家に迎え入れて食事のもてなしをした。それまでは囚人だった人をね、自分の家に迎えて、傷を洗ってやったりしてですね、そして自分の家に迎えて食事のもてなしをした、まあ、これはもう、お客さんとして、あるいは友人として彼らを迎え入れたということですね。それは神を信じる者になったことを家族ともども喜んだって書いてますけど、その具体的な現れということができると思いますね。さあ、翌朝です。高官たちは下役たちを使わせて、パウロとシラスを釈放するように監視に命じたとありますね。明らかにこの高官たち、ローマの高官たちは、この2人を訴えた者たちの告訴理由というのがね、あまりにも浅いというか、浅薄なものであったことに気づいたんだと思うんですね。それで監視は、高官たちがあなた方を釈放するようにと言って起こしました。さあ、牢から出て安心して行きなさいって伝えたわけですけど、ただ面白いのは、パウロはそれで、ああよかったってすぐに喜んで出てったわけじゃないんですね。パウロは下役たちに言いました。高官たちはローマ帝国の市民権を持つ私たちを裁判にもかけずに公衆の面前で鞭打ってから投獄したのに、今密かに釈放しようとするのか。いや、それはいけない。高官たちが自分でここに来て私たちを連れ出すべきだ。まあ、パウロは生粋のユダヤ人です、しかし父親の代からローマの市民権を持っていた。そのことがここではっきり明るみに出たわけですよね。で、パウロと共にいたシラスもまたユダヤ人ですが、ローマの市民権を持っていたんですね。まあ、当時ローマの市民権を持っている人は、それを持っていない他の、まあ、なんて言ったらいいか、支配されている国の人たちと全然違った特権が与えられていたわけです。例えばイエス様は十字架にかけられて殺されましたが、ローマの市民権を持っていればどんな罪を犯しても十字架にかけられるという、ああいう残酷な刑はですね、ローマの市民権を持っている者には処せられないんですね。そういう守りもあったようですね。さまざまな、まあ、そういう特権がそのローマの市民権を持っている者には与えられていたということが言われていますよね。まあ、それで下役たちはそのことを高官たちに報告しますと、高官たちは慌ててですね、自ら出向いてきて詫びを言って、まあ、2人を牢から連れ出して町から出ていくように頼んだ。まあ、面白いところなんですけど、まあ、この時パウロたちはね、これ何もね、意固地になってね、なんだ俺たちをこんな目に遭わせてってね、そういう思いで彼らを責めたり、 逆に告訴しようとしたわけではないんだろうと思うんですね。市民としての立場を明らかにすることによって一応の筋を通した、まあ、このことによってキリスト者の立場の正当性をローマ政府の高官たちに認めさせようとしたんだろうと思います。そしてそれと同時に、このことはこの町に残されているキリスト者の小さな群れである教会のための配慮でもあったに違いないと思いますね。この町に残されているクリスチャンたちがクリスチャンとして信仰をしっかり保っていくためにもね、キリスト教に対する一つの筋を通しておくといったらいいですかね。そういうことをしたということですね。そういう意味でパウロは決して腹いせにね、ローマの市民権を振りかざして高官たちを謝らせて、まあ、一人で流言を下げたっていうね、そういう話ではないということはしっかり確認しておきたいですね。パウロの行為の裏にはいつでも弱い者たちへの心遣いが感じられるんじゃないかと思いますね。まあ、こうして 釈放されたパウロとシラスはどこに行ったかというとリディアの家に行った、まあ、こういうところから察するとリディアの家が、まあ、前回も言ったんですけどもうすでに教会になってるんですね。その場が、まあ、あの商人でお金持ちの家ですから大きな家だったと思うんですけど家の教会っていうのがその当時の教会の姿ですからリディアの家が教会になっていた、そのことが分かりますね。しかも兄弟たちに愛って書いてるんですね。最初救われたのは女性だけじゃなく女性だけだったわけですよね。でもうこの時には男性の信者もいたっていうことですよね。パウロたちはそこで獄中の出来事とか監視とその家族が救われたこととかですね、またローマ世界でもクリスチャンたちは決して不当な扱いを受けるべきではないんだというね、まあ、そういうことをきちっと彼らに教えたんだろうと思いますね。そうすることによって彼らを励まして彼らは次の伝道地に向かって出発している、まあ、これがフィリピで起こった初期の伝道の出来事ということなんですね、まあ、こうやってヨーロッパ最初の教会がフィリピの町に誕生した。神の御業がここでも起こった。闇の中に絶望しなかったパウロとシラスの賛美の歌をですね、神様はそのように生かして素晴らしい神の技を起こしてください。そしてこの神の技は今でもこの日本という国においても世界中においても続いて行われているということ、このことをしっかり心に覚えておきたいと思います。お祈りいたします。